最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年7月18日土曜日、週末の朝いかがお過ごしでしょうか。さて、7月18日は非化学スモッグの日だそうです。1970年のこの日に東京で日本で初めて非化学スモッグによる被害が公式に発表されたことに由来するそうですよ。ちょうど今みたいに日差しが強くて風の弱い夏の日には注意が必要ですよね。当時は原因の特定や観測も大変だったと思いますが、今では様々なセンサーやデータ分析技術で大気の状態をリアルタイムで監視できるようになりました。これもテクノロジーの進歩の一つですよね。さて、今日のポッドキャストではそんなテクノロジーの最先端、特に AI に関する大きなニュースが目白押しです。日本の株式市場に影響を与えたニュースから、国を挙げた壮大な AI 開発プロジェクト、さらには私たちの働き方を変えるかもしれない未来予測まで、気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。まずは私たちの生活にも直結する経済のニュースから見ていきましょう。昨日市場に大きな動きがありました。ヤフーニュースによると、17日の東京株式市場で日経平均株価が大幅に下落し、終値で前の日より2694円42銭安い6万4141円12銭となりました。この下げ幅は過去5番目の大きさだそうです。一時4100円以上も下げる場面があったということで、かなり大きなインパクトがあったことがわかりますね。終値が6万5000円を下回るのは約1ヶ月ぶりのことです。この急落の引き金となったのがアメリカの株式市場の動きでした。米グーグルの親会社であるアルファベットが最新の AI モデルの開発に遅れが出ていると伝えられたことで株価が下落。この流れが東京市場にも波及して、AI を支える半導体関連の銘柄を中心に幅広い銘柄が売られる展開になったようです。 AI への期待がいかに今の株価を支えているか、そしてその期待が少し揺らぐだけでこれだけ大きな影響が出るということがよくわかるニュースですね。そんな市場の動きとは少し違う視点からのニュースも入っています。同じくヤフーニュースからですが、日銀、日本銀行が30日と31日に開く金融政策決定会合で、現在の政策金利を 1.0% 程度に維持する方針であることが分かったという記事です。日銀は前回6月の会合で物価上昇を抑えるために政策金利を 1.0% 程度と引き上げました。これは31年ぶりの高い水準だったんですね。金利を上げると企業の投資が控えめになったりして景気を少し落ち着かせる効果があるんですが、その影響が企業活動や私たちの家計にどう出ているかを一旦ここで見極めたいということのようです。円安が物価に与える影響も見ていくとのこと。とはいえ、利上げを続ける方針は変わらず、次にいつ金利を引き上げるか、9月以降の判断が焦点となりそうです。ここで面白いのが日銀が同時に発表する経済物価情勢の展望です。2026年度の実質 GDP、 つまり国内でどれだけ物やサービスが作られたかを示す指標の成長率見通しを上方修正する可能性が高いそうなんです。その理由がなんと人工知能 AI 関連の需要が旺盛なこと。株式市場は AI 開発の遅れに敏感に反応して株価を下げましたが、日本経済の大きな流れとしては AI 関連の投資が景気を押し上げると期待されているわけですね。同じ AI というテーマでも見る角度によって評価がこれだけ変わってくるのは興味深いです。さて、その AI 関連で日本にとって非常に大きなニュースが飛び込んできました。日本の AI 開発が世界的な巨大企業を巻き込んで新たなステージに進もうとしています。ヤフーニュースによると、アメリカの半導体大手NVIDIA のジェンスン・フアン CEO が来日し、日本政府が支援する国産 AI の開発で提携していくと発表しました。16日に都内でキックオフイベントが開かれ、フアン CEO のほか 赤澤経済産業大臣も出席したそうです。このイベント、ちょっと面白いエピソードがあって、赤澤大臣がファン CEO のトレードマークである革ジャンを着用して登場したそうなんです。リスペクトを込めてきましたと話して会場の笑いを誘ったとか、こういうユーモアいいですよね。国のトップと巨大企業のトップが和仲やかな雰囲気で未来を語るというのは、プロジェクトの成功を予感させます。そして本題ですが、ファン CEO は日本初となる AI 産業の開発に向けて、私たちは AI プラットフォームを提供しますと表明しました。今後、日本企業が開発した基盤モデルと NVIDIA の誇る高度な計算が可能な半導体 GPU を融合させて、ある特別な AI の開発を目指すとしています。それがフィジカル AI です。このフィジカル AI こそが日本の勝ち筋だと期待されています。別のヤフーニュースの記事でこの計画がさらに詳しく報じられています。この国産 AI 計画を担うのが、ソフトバンクや NEC、ホンダ、ソニーグループといった日本の名だたる企業が出資する新会社ノエトラです。経済産業省はこのプロジェクトに5年間で約1兆円という巨額の支援を行う見通しだそうです。まさにオールジャパン体制ですね。高市首相もビデオメッセージで、プロジェクトを日本再起の旗印にしていきたいと語るなど、国を挙げた一大プロジェクトであることが伝わります。ではそもそもフィジカル AI とは何なのでしょうか。これは私たちが今よく使っているチャット GPT のような言語モデルのさらに先にある AI です。言語だけでなく、視覚、音、空間、触覚といった現実世界のさまざまな情報を理解して、ロボットなどの体を自律的に動かすことができる AI のことです。これが実現すれば、人がいちいちプログラムしなくても、ロボットがその場の状況を自分で判断して、家事や介護、工場の生産ラインで働けるようになるかもしれないというわけです。まさに SF の世界ですよね。この分野はまだ世界を見渡しても圧倒的な勝者が現れていない、始まったばかりの競争です。だからこそ、生成 AI でアメリカや中国に遅れを取った日本が、ここで巻き返しを狙っているんですね。目標は2030年度までに現実世界を幅広く理解するフィジカル AI を開発すること。 NVIDIA のファン CEO も、日本の産業ノウハウは国の宝、フィジカル AI はメイドインジャパンでなければならないとエールを送っています。なぜここまで国産にこだわるのか。それはフィジカル AI 開発の鍵となるデータを海外に渡したくないという強い思いがあるからです。特に日本の製造業が持つ生産現場のデータやノウハウはまさに宝の山。これを海外の AI に学習させてしまうと、日本の強みが流出してしまう恐れがあるんですね。だからこそ、自分たちで AI 基盤を作ることが重要なんです。この壮大なプロジェクト、今後の進展から目が離せませんね。
国を挙げたフィジカル AI 開発という大きな話がありましたが、もっと身近な行政の現場でも国産 AI を活用する具体的な動きが始まっています。パブリックキーの記事からです。デジタル庁が行政業務の効率化などを目指して整備を進めているガバメント AI、 その名も源内で、国内で開発された3つの大規模言語モデル LLM の使用を開始すると発表しました。なんだか江戸時代の発明家平賀源内みたいでユニークな名前ですよね。この源内でどの LLM を使うのが一番いいのかを評価するための取り組みです。今回使用されるのは NTT データが開発したつづみ2、富士通の高根 32B、 そしてプリファードネットワークスのプラモ2ポイントプライムという、そうそうたる顔ぶれの国産モデルたちです。面白いのがその評価方法。さくらのクラウド上でこれらの国産 LLM を動かして、すでにデジタル庁や省庁で使われている源内のチャット機能に組み込むそうです。そして職員が質問をすると、ランダムに切り替えられた LLM が回答を生成します。職員は A と B の回答を見比べて、どちらがより良かったかを選ぶ AB テストという形で評価するんですね。実践的な評価方法でとても興味深いです。ちなみに比較対象となるのは、現在源内で使われている AWS 上で動くアンソロピック社のクロードなどのモデルだそうです。海外の強力なモデルと比べて、国産モデルがどれだけの実力を示すのか注目ですね。この実験は今年の8月までに環境を構築し、9月から11月にかけて複数回実施される予定です。
デジタル庁は公募で選んだ7つの国産モデルのうち、今年度は5社のモデルを使用する計画だそうで、今回の3社はその第1弾ということになります。国産 AI を育てるためには、まず使ってみて評価してフィードバックするというサイクルが不可欠です。行政が率先してその役割を担おうとしているのは素晴らしい取り組みだと思います。
さて、ここまで AI が社会や産業をどう変えるかという大きな話をしてきましたが、ここからはもう少し視点を変えて、 AI が私たちエンジニアの働き方にどんな影響を与えるのかというトピックを見ていきましょう。パブリックキーに掲載された調査会社ガートナーの興味深い予測です。なんと2029年までに 60% の組織がより小さなソフトウェアエンジニアリングチームを本格的に展開するだろうというんです。あと5年ほどで開発チームの在り方が大きく変わるかもしれないということですね。その背景にあるのはもちろん AI の発達です。 AI が日常的で定型的なエンジニアリング作業を人間に代わって処理できるようになる。そうなると私たち人間のエンジニアはもっと複雑な問題解決や新しいものを生み出すイノベーションといったより創造的な仕事に集中できるようになります。その結果、これまでよりも少ない人数のチームで開発が進められるようになるというわけです。ガートナーのアナリストによると、現在の小規模チームというと 4,5 人くらいが一般的ですが、将来的には 2,3 人で十分なチームも出てくるだろうと予測しています。すごい変化ですよね。そうなるとチームメンバー一人一人に求められるスキルも変わってきそうです。ビジネスの目標を理解するところから製品の設計、そして自分を助けてくれる AI エージェントの監督まで、幅広い能力を持つ多彩な人材が求められるようになるとのことです。ただここで一つ重要な警告もしています。それはジュニアレベルの人材の採用と育成をやめるべきではないということです。チームが少数精鋭化するからといって若手を採用しなくなると、先輩から後輩への知識の移転が妨げられたり、社内の人材が育たなくなったりする危険性があると指摘しています。結局高額で採用競争も激しいシニア層しか取れなくなるという悪循環に陥る可能性があるんですね。 AI の時代になっても人を育てることの重要性は変わらないということでしょう。皆さんは自分のチームが2人や3人になったらどんな働き方になると思いますか？
最後に開発現場で役立つ具体的なツールのニュースを一つご紹介します。こちらもパブリックキーからの記事です。メシウス、旧社名はグレープシティという会社ですが、ここが JavaScript の表計算コンポーネント Spread.js の新バージョンを7月23日にリリースすると発表しました。この Spread.js、 ウェブアプリケーションの中に Excel みたいな高機能な表計算機能を組み込めるライブラリなんですが、今回の新バージョンの目玉はリアルタイム共同編集機能です。これすごく便利そうじゃないですか。例えば離れた場所で働く複数のメンバーがウェブブラウザ上で同じ一つのスプレッドシートを開いて同時にデータを入力したり修正したりできるんです。 Google スプレッドシートのような体験を自社のウェブアプリケーションに組み込めるというイメージですね。これによってファイルをメールで送り合ったり、誰が最新版を持っているかわからなくなったりといった手間がなくなります。さらにスレッド形式のコメント機能もついているので、シート上の特定のセルについてここの数字確認お願いしますといったやり取りもその場で完結できるんです。もちろんセキュリティも考えられていて、ユーザーごとに編集可能や閲覧のみといった権限を柔軟に設定することも可能です。気になるお値段ですが、開発用のライセンスが1ライセンスで22万円、作ったアプリを配布するためのライセンスが1ドメインあたり66万円からと、プロ向けの本格的なツールとなっています。リモートワークが当たり前になった今、こういうウェブ上でのコラボレーションを円滑にするツールの需要はますます高まりそうですね。開発者の皆さん、チェックしてみてはいかがでしょうか。
さて、今日のテックニュース深掘り、いかがでしたでしょうか。日経平均を揺るがすほどの影響力を持つ AI の話題から、国を挙げてフィジカル AI という新たな領域に挑む壮大な計画、
そして私たちの働き方や使うツールまで、 AI というキーワードがさまざまな側面で変化をもたらしていることが感じられる一日でしたね。特に国産 AI の挑戦はこれからどんな未来を見せてくれるのか本当に楽しみです。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。